こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ビバリウムアードと私は。歌い手アードが自ら語った半生を土台に、ノンフィクション作家小松成美が3年にわたる取材を経て小説として構成した自伝と共説である。幼少期、不登校となった学生時代、ボーカロイド文化との出会い、クローゼットでの録音、歌い手への挑戦、そしてメジャーデビュー後の世界的な活動までを扱う。ただし本書の焦点は華々しい経歴の時系列的な再現だけではない。人前に姿を明かさず強烈な歌声で支持を得たアードという表現者と、自己否定や孤独を抱える一人の少女の内面がどのように結びついていったかを問う作品である。題名のビバリウムは、小さな自然環境を再現する箱庭を指す。外界から隔てられたクローゼット、閉塞と作の両方を生む場として捉えることで、本書はネット発の表現者が育つ条件と個人的な痛みが創作に変わる過程を描いている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ビバリウムという箱庭が示す隔絶された場所と創作の出発点。ビバリウムとは、生き物が暮らす自然環境を小さな容器内に再現した箱庭を意味する。本書ではアードがデビュー前に自宅のクローゼットで録音していた事実と重なり、この語が作品全体を読み解く重要な比喩になる。クローゼットは広い社会へ直接参加する場所ではなく、限られた機材と画面の向こう側に接続する私的空間である。そこには他者の視線から身を守れる安心と外界との距離への孤独が同居する。本書が描くのは、閉じた環境が単純に才能を妨げたという図式ではない。わしろ、声を試し録音を繰り返し、自分に合う表現を探すための条件にもなったという両義性である。したがって箱庭は成功前の苦労を美化する装置ではなく、制約のある環境が創作の方法や自己像を形作る場として機能する。オンライン上の小さな画面が生きる理由や表現への入り口となったという作品の主題もここに集約されている。次に、ボーカロイドと歌い手文化が与えた既存の評価基準から離れる回路。本書では、学生時代におけるボーカロイドとの出会いと歌い手として歌を投稿する選択が、アードの歩みにおける決定的な転機として扱われる。ボカロ文化が単なる音楽ジャンルではなく、既成の歌唱観や学校内の評価から距離を取るための表現環境だった点である。多様な声、作詞作曲者、イラスト、動画が結びつくネット文化では、声の個性や解釈の強さが作品の価値になり得る。周囲からもっと普通に歌うことを求められた経験が語られるからこそ、型に収まらない歌い方を肯定できる場所の意味が際立つ。エイドーという存在は最初から完成されたスターとして生まれたわけではない。好きな作品に触れ、歌う理由を見つけ、投稿を通じて技術と表現を磨く過程から形になっていく。本書は、ネット発の音楽文化を成功への近道としてではなく、居場所を得にくい個人が他者の創作とつながり、自分の声を試せる実践の場として位置づけている。さらに、アードと内面の私、自己否定と表現者像の緊張。本書の特徴は、公的なアーティスト名であるアードとその背後にいる内面的な私を重ねつつ、安易に同一しない点にある。紹介される内容によれば、作中では主人公を別名で描きながら、理想の歌い手として練り上げられるアードと自分自身を嫌いだと思い詰める少女の葛藤が対照的に示される。この構造により、表現者の強いイメージを私生活の不安や傷つきやすさが消えた証拠とみなさない読み方が可能になる。力強く攻撃的にも聞こえる歌唱は、内面の弱さと矛盾するのではなく、弱さを抱えたまま外界へ届くために選ばれた表現でもある。さらに、人格を切り分けることは虚偽を意味しない。公的な名前や表現上の像を介して初めて語れる感情もあるためである。本書は、本当の自分を一つに固定するのではなく、現実の自分と理想の自分が相互に支え合い、徐々に重なっていく過程としてアイデンティティを描く。顔を出さない活動形態を単なるシンピシス戦略に還元しない視点もこの主題から得られる。そして、不登校と家庭内の不安を単純な原因論に回収しない内面描写。幼少期から学生時代、不登校に至る経験は本校における重要な背景である。ただし、作品の射程は家庭や学校を明快な加害者として配置する単純な告発ではない。紹介される内容では、主人公の親は自由を尊重し、不登校を一方的に責める人物としては描かれない一方、両親の不仲を目の当たりにした少女は、それを自分の責任のように受け止め、罪悪感や自己肯定感の低下を深めていく。この描写は、善意や配慮が存在する環境でも子供が不安を内面化しうることを示す。外から見て理解ある親であるかどうかだけでは、当人が抱える苦しさを測れないのである。また、不登校は物語を劇的にするための一場面ではなく、社会との距離、音楽への接続、 自己像の揺らぎに関わる経験として位置づけられる。読者はここから本人が口にしない不安を周囲が決めつけないこと、創作が心理的困難を直ちに解決する特効薬ではないことを読み取れる。回復を美談化せず複雑な感情の経路を見せる点に本書の慎重さがある。最後に個人の衝動を世界的な活動へつなげた支援者と準備の役割、ビバリウムアードと私は、クローゼットで歌う個人の物語であると同時に、その声が多くの聞き手へ届くまでの共同の物語でもある。内容には所属事務所クラウドナイン代表の千木良拓也との出会い、アードの誕生、メジャーデビューからワールドツアーに至る歩みが含まれる。この流れは才能だけが発見されて成功するという神話を相対化する。本人が培った歌唱や表現への執着に加え、活動の方向性を理解し、表現者としての輪郭を整え、継続可能な舞台を用意する大人やチームの存在が必要だったことが示唆される。とりわけ顔を前面に出さない活動では、本人の安全や意思を守りながら作品を社会に届ける設計が重要になる。本書は華やかな到達点を扱いつつも、成功を個人の意思だけで説明しない、創作者の主体性と信頼できる支援関係の双方があって、初めて詩的な箱庭で生まれた表現が公共の場へ移りうるという視点を提示する。音楽業界のアイマップを網羅する実務書ではないが、表現者を支える関係の価値を考える材料になる。結論として、本書はアードの楽曲や活動をすでに知る読者にとって、歌声の背後にある経験を補助線として得られる一冊である。同時にボーカロイドや歌い手文化が既存の場所に馴染みにくい人にどのような表現の入り口を提供してきたかに関心のある読者にも向く、不登校、自己否定、家庭内の不安といった題材を含むため、単なるサクセスストーリーを期待するより、性構造の背後にある複雑な心理を読みたい人に適している、実用的な創作指南書ではないが、制約のある私的空間でも表現を試すこと、他者の基準に合わない声を直ちに捨てないこと、支援を受けながら活動の形を作ることについて考える契機になる。類似の著名人本と比べた際の際立ち方は、本人の経歴を資料的に整理するだけでなく、の間にある距離を小説的な内面描写で扱う点にある。3年の取材を基盤にしながら、クローゼットという箱庭を作品の中心的な象徴に据えたことで、ネット発の歌い手の軌跡を名声の記録ではなく自己形成の物語として読ませる。ご支援いただける場合は、アドポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。